皆さんこんにちは。三好と弁です。雑音の家へようこそ。この番組は好きな音楽やポッドキャストについて私たちで語らせていただくポッドキャストです。ごゆっくり。
そうですね。それ嫁さんから聞きました、その話。うん、何ですか。もうすぐそこじゃないですか、なら。正月会いましょうか、なら。笹栗近いですよ。
そうなんですよ。笹栗を抜けて福岡っていうか、まあ、うんうんうん、の町抜けてドームじゃないですか。
そうそうそう。うん、せやき山バイパス登って降りたら笹栗ですもんね。こっちから、ね、こっちから言ったら、ええ、丸山さんとか言ったら、
そう、もうやき山行っちゃって抜けたらもうそちらですもんね。
そうですよね。その辺にいますよ、私。
なるほど。
もうすぐそこじゃないですか。
意外と近かったんです、
ね。いや、相当近いですよ。相当近いとこじゃないですよ、これ。車で30分仕事ですよ。
で、あとやき山バイパスの峠の茶屋みたいなところのおうどんを食べに、うん、ちょっとご飯を食べに行こうかって
何ですか、
行ったりとか以前はしてましたけど、
うん、あの辺ちょっとねいろいろありますもんね。最近ちょっと卵ハウスとか言ってね、卵が美味しいところとかね。
ああ、そういうのもできてる。
できとけですね。だとか有名なんですか、ちょっとスイーツの店とかですね、焼き山峠あたりですね。何、うんうん、ですか、まあ、もうそこですよ、ほんと。あれじゃ正月ちょっとね、今年は来られるんですか。
今年はね、今回法事に行くので、 あとはちょっと正月は予定は今のところないんですよ。
なるほどですね。あんまり、ちょっと日が詰まりすぎてるんですね。
そうなんですね、うん、
なるほどですね。そうですか。
あとですね、能形っていうところに自転車屋さんがありまして、
うんうんうん、何ですか。
でそこに何度か自転車で笹栗から行きましたよ。
何ですか。
それはもう何年、2、3年前のゴールデンウィークだったと思うんですけど、
何ですか。能形、海洋があれなんです、有名なんですよね、あの相撲取りのね。
で、あそこはそうですね、場所中は勝つと花火が確か夕方上がるんですよね。
そうです、白星を上げたらですね。最近銅像ができてですね。
ああ、そうなんだ。
うん、で銅像ができた次の日からもいろいろ落書きとかね、されて今器物破損で今警察沙汰のね。
ああ、なるほどね。
なっちゃうですよね。本当ですか。能形、私の職場がもう能形の次の小屋の聖地とかなんですよね、今。
はいはいはい。
ここから約1時間ぐらいです。車で1時間弱での職場ですけどね。
うん。
何ですか、まさか、東京で初めて会って、
そうですね。
ちぐさ屋さんで一緒に草間さんの車で横に乗り合わせて、息子さんが北九大なんですよ。話、ああそうですか、違います、ここまで近しい人とは思わない。先月は秋葉原で一緒に飲んだし、
ね、確かにね。
なんか、私はもうあれです、どちらかというと福岡の天神とかあっちよりもどちらかというと東京の方がもう詳しいですもんね。
そうですね。
うん、今福岡天神とか言っても嫁さんがおられたらどこ行くのかわからんです。この辺は
変わっちゃいましたもんね、天気のあたりも。も
して何年か行かないとすぐ変わるでしょう。いろいろ新しい建物ができたりですね。
工事をそうですね、2、3年前までずっとしてて、また今年ぐらい綺麗になりましたもんね。あと駅前なんかも変わっちゃってますもんね。
そうですよね、博多 駅シティちゅってですね、一大アミューズメントになってますからね、博多駅は。
あそこ迷子になれますよ。
そうですよね。
なるほど。その前はキャナルができたりとか、かなりもうバンバンといろいろと商業的にはできてましたよね。
そうですよね。天神の三越ね、あの辺が中心になりますけどね。
ですよね。
私はどうしてその野球バイパスからあっちの方、ヤフードーム方面はもう毎月のように行くんですけどね。
ああ。
それから天神の方に降りてっちゅうのはなかなかですね。
うん。
ですよね。よくあの JR で行くときは博多駅からヤフードーム行きますけどね。
ドームまで地下鉄になるんですかね。
いやもうあの博多駅からバス。あれ、あ、送迎バスが出ようんですよ。
あ、なるほどね、シャトルみたいなのが。
そうです、そうです、そうやってね、あの嫁さんも飲むときはですね、それでバス行きますけど、
うん、
普通は大概もうここから野球バイパス乗って車で行ったらね、普通に手軽やけどですね。
だとあれですね、あの笹栗のあたりからあの、うん、都市高速でしたっけ。
そうです、そうです。
あれで貝塚でしたっけ、あのビールのとこまで
ドーン
と行っちゃえば。
そうです、そうです。あとはもう抜けるだけですね。
ですよね、あの海沿いの道を、
国際センターとかね、あの辺を横目に過ぎてじゃあドームが見えますからね、すぐ
で。意外と空いてるんですよね、あそこが。
そうなんですよね、そうです。まさにこの内輪の話ができるんですよね。そうですか。息子さんは球大を、
今年の、あ、来年、来春卒業ですね、もう。
あ、そうですか。な
るほどですね。はい、ただあの進学をもう決めてしまってまして、
うん、
今度芸大に行っちゃいます。
球大卒業してですか。
はい、球大でもあの芸校なんですよ。芸術工学なので、
はい、
まあ、半分芸術なんですね、半分工学で。なのでそのどっちの方向に行くかと思ったら、
うん、
芸術の方にちょっと行きたくなっちゃったらしくて、そしたらあの東京芸大の方が、受かっちゃいまして。
何ですか。
春からあの芸大です。
何ですか。まだまだ気が抜けんですね、丸山さんだからね。
ですね。
そこ、まあ、そういうふうにね、自分の好きな道をね進むということはいいことですよね。
まあ、うんうん、やりたいのにやってもらえれば、
うんうん、マレウさんがそれをね援助できる限りはですね。
ですね。まだ、まあ、もうちょっとはなんとか仕事の方も頑張ろうかと思ってるんで、
う
ん
いいことですよ、自分で選んだ道をね。そういうふうに。あ、のちゃんが来ましたね。
おうおうおう。
あ、
こういう画面になるんだ。こんばんは。
あ、丸山さん、どうも。
丸山です。
遅れまし、遅刻しました。
いえいえいえ、お誘いいただきありがとうございます。
いえいえ、とんでもない、こちらこそ。大変なんかお待たせしちゃって。だいぶ奥回からね、時間かかる。
そうですね。
やっと
実現できまして。
はいはい、ありがとうございます。
いや、こちらこそ。
いや、ほんとあまりにひたあれなんで、地元の話に今花が咲きよったん
や。ああ、どうぞ続けてくださいな。そしたら
びっくりした。
だって、ま、え、丸山さん今週法事かなんかで帰られるんですよね、確か。
そうですね。
うん、だからちょうどいい機会じゃないですか。
ただお互いにちょっと予定がいっぱいで、
ああそうか、
残念だねって話してたんですよ。
うん、まあ、また機会はね、いろいろあると思うんで、今回だけじゃなくてね。うん、
うん、
それはまた楽しみが1個増えたじゃないですか。
いや、予想以上に近いんでね、ここから。
あ、そうなの。
うん
うん、
うん、俺が住んどるとこはこう筑豊地区じゃないけどね、
はい、
釜石っちゅうとこじゃないけど、
うん、
丸山さん、福岡市内や行くとこ、
はい、
大体まあ1時間ぐらいかからんけど、来ようところはその半分ぐらいの中間地点に来ようんよ、寝泊まりしようところ。
おー、なるほど。
ささぐりちてね、
はい、
南蔵院中寺の涅槃像中、うん、日本一大きな、うん、横たわったあの仏像があるところなんやけどね、ささぐりちてね。
お
ー、ここが近いんよ、30分なんよ俺んとこから。
え、あ、なるほど、うん、
すごい器用中けね。
いい、うん、不思議な感覚だよね。
びっくりしたよ、あまり近いんで、
うん、
お互いに、
うん、うん、いや意外とね、世の中広いようで狭いよ。本当に
先月は東京で飲んだ丸山さんがね、
はい、
まさかこんな近いとこまで、
うん、
行き来しようと思わんやった。
え、だからずっと前からそういうことなんでしょ。
そうよ。
うん、その近くまではいらっしゃってたってことで、
うん、だお互いにあの福岡です、北九州ですっていうそういう言い方しかしてなかったので、
う
ん、
そうそうそう、
なるほど、
うん、あ、7、80キロ離れてるんだろうなっていうお互いのね認識だったんですけど、うん、
はい、
よくよく話をしたらその半分以下だったっていう、
本当にニヤミスしそうだね。
本当に、
うん、
だけど丸山さん自転車でその笹栗から能形中とこまで来たことあるらしいけど、それ、
え、北九州にも自転車持ってっちゃうんですか。
そうですね、持ってっちゃった、
ね、持ってっちゃって、
はい、
乗ってたんですね。
なんか いい自転車があるらしいけど、
うんうんうん、
今俺のあれのよ、職場なんよ、職場の近くなんよ、
能形、そうなん
です、能形、うん、毎日通勤しよう。
あらま。
まあ、あの相撲取りの海洋で有名な地区なんやけどね。
ああ、なるほどね。へえ、
そうなんだ、
ほんと、
まあ、
びっくりだね。
言うたらご近所が、
ほんとにね。
まあ、俺の嫁さんの弟が、まあ、笹栗に住んどんやけどね、
うん、
結婚して、
はい、
じゃあ俺の会社の本部が笹栗にあるやん、大体。
あ、なるほど、
うん、おお、
駅の隣にある、
うん、
物流センターがね。
なるほど、お、
それほどは、ち、まあ、思えばあの丸山さんとあの初めて会ったのはあの2年前の千草屋さんで、草間さん、草間さんの車乗って、
はい、
草間さんとみっつさんが前に乗って、俺と丸山さんが後ろの席に乗って、
はいはい、
アルチさんとね、
うん、
で5人で秋葉原をうろうろした仲なん
や。ああ、なるほどね。
でその時ちょっと出発の時手間取ってて、レノさんと私の方でちょっとね車の中でしばらくお話をさせてもらったんですよね。
ほうほうほうほう。
で息子さんが九州大学行って、ああそうなんですかっち、
うん、
いう話だったけど、まさか俺の30分エリアのところに、
うん、
奥さんがの実家があってそこに来ようとは思いやった、
うん、
まあ面白い、
うん、
違う、嬉しい感動やね。
ねえ、本当だよね。
そうだ、やっぱり話をしてみるもんですよねっていう。
うん、確かに、
ね、うん、ここまでしとったら、あの先月のあの、
うん、
秋葉原で飲んだ時ももっと盛り上がっとったかもな。
あ、そっか。
こんな近所まで気をしてやったんなら、
うん、なかなかね、あの短時間でね、いろいろな話ってのは難しいね、
うん、あの人数ですからね。
ね、本当にね、うん、
ね、ちょうど同じテーブルやったしね。
はいはい、そうですね。
みほちゃんと丸山さんが隣で、
うん、うん、
俺の横にあのマサさんがおった、
ね、マサさんがいてね、うん、うんうん、
まあそんなです。みほちゃんも、うん、もう落ち着いたんで、
うん、もう帰ってきてご飯も食べて、うん、
うん、あ、本
当に、あ、そうそう、ただねちょっとねあれなんだよ、もうね、なんか予報通りになってきて雪降ってきちゃってさ。
そうやろ。
そう、うん、ちょっと積もんなんでほしいなと思うけど、ちょっとうっすら白くなり始めちゃったからね。
あ、積も
ってた。明日がちょっと、うん、まだ積もるって、うん、まあうっすら、うん、まあまだ粒がちっちゃいからね、
うん、
いい
んだけ
ど、
うん、
うん、ちょっと今週はちょっとピンチだな。
あ、今日、うん、あれ配達しとったらやっぱトラックのフロントガラスにやっぱあれやった
よ、うん、はいはい、
あられが落ちよったよ。
ああ、うん、そうだよね。だって日本海側島根の方までね、うん、結構ね、うん、なんか浮いてじゃないけど、うん、なんかだいぶ寒気が来ちゃってるみたいだから。
今日みっちゃんが空海でもね、うん、言ったけど、
うん、
まだスノータイヤに履き替えてないけ、
うん、
どうしようかして言ったよ。
そうなんだよ。だから俺も履き替えてないからね。さあどうした、今日やろうと思って、まあいいや明日にしちゃおうと思ったからね、ちょっとピンチだなと思って、
うん、日曜日にやりましたよ。
ああさすがですね。やっぱ準備はね早くしとかないとダメだ ね、
もう全然雪はこちらは埼玉はないですけど、
うん、あはいはい、うん、まあ冬は必需品なんでね、こういう準備はやっとくに越したことはないんだけど、やってないからねどうしたもんかと。
関東の方はあれやって、いい天気やったね、
うん、
見たら、
うん、
そうですね、今日は風があったぐらいで、
うん、
まあ日は差してましたね、
うん、
まあ、まあ、しかし全国的に、
うん、
もうといきなり真冬に突入したみたいね、
う
ん、
まあそうだね、もう12月だしね、さすがに、
うん、まあその後はあの丸山さんの方はおかわりはないですか。
そうですね、何も、うん、何もないですね。
あのオフ会後は特におかわりは、
そうです
ね、ですか、
ないことはいいことなのかもしれないですけど、
うんうん、いやでも丸山さんご活動はいろいろとあれじゃないですか、よくあのコンサートじゃないけどいろいろな、
あそれはあの
行かれてるじゃないですか、
うん、はい、うん、日常で、
うん、ええ
月に 2,3 回ですかね、はい、
うん、
出かけてますけど、
いやいい趣味だな、俺にはなかなかできないな。
あでも、一番直近ですと、うん、先週の3連休の最終日なんですけど、うん、
はい、
あのイエスっていうバンドのコンサートがありまして、
はい、
羨ましい限り、
羨ましいね。どうでいかがでした。
さすがにあの40年ものだけあって、あの、はい、演奏してる方々が、
はい、
でステージにいる5人の平均年齢60超えてますので、
うーん、なかなか、
まあ、その辺のまあ、サビ具合はあるんですけど、
はい、
感動はしましたね、うん、いや生が見れるっていう感動ですね、う
ん、すごい羨ましい。 その前なんかボストン見に行かれてたでしょ。ボストン、
ボストンは行ってないですよ。
行ってないですか。
海外だと、
うん、
あ、いや、あのロックバンドのボストン、トム・シュルツの、
いやそれは私じゃないな。
マリオさんなかったですか。
うん、
あ、
ね、
違う人か。
キーセーマンスオンバンドとか、
うん、
あとは誰だろう、国内だと人間椅子とかロックだと、
うーん、
あとはクラシックばっかですね。
何ですか、うん、エマーソン・レイク&パーマー見に行ったって言ったの、マレムさんだったんですかね。
あ、エマーソン・レイク&パーマー行きそびれて、うん、あの公演中止になっちゃったんですよ。
あら、
チケットは取ってたんですけど。
あら、何ですか、なるほどね、
はい、そのもうちょっと前に、うん、まだ20世紀の頃なんですけど、
うん、
あの出張で行けなくなっちゃったりとかしたりして、ずっと行けないでいたんですよ。で、あとキース・エマーソンのバンドとして来た時は一応全部行ってますね。
おお、
そうか、
うん、
いいね。
ごめんなさい、半分分かってない、半分分かってない。
みほちゃん、キース・エマーソンあの昔あったあの、うん、現場大戦のテーマ弾き寄ってたよね。
あ、そういえばなんか思い出した、
あ、そうですね、
俺ミーチャーハーちゃんなんでね、あのそういうヒット曲ぐらいしか、ね、知らないんだ
けど、
うん、
とにかくプログレッシブロック、
うん、
中の創世紀の人たち、
なるほど、
エマーソン・レイクはかっこいいの、ものすごく曲が、
うん、
クラシックを取り入れたロックでね、
クラシックを取り入れたロック、
うん、クラシックの曲を、
うんうん、
オルガンで弾いちゃうんですよ。
あ、へえ。
がいて、ベースがいて、で、歌詞をつけて歌を歌っちゃうっていう。
うん、
まあちょっと日本人がやったら様にならんやろうけどね。それはあの、エマソン、エマソン・レガン・ファーマーやると、それも、
うんうん、
もう壮大壮大なあのなんつうか、もう組曲なしの3人組のグループやけどね。キーボードとベースとドラムのね、3人組のグループやけど、まあ、まあ一般的に有名なのはあのムソルスキーの展覧会のエチュー、あの組曲、
はいはいはいはいはいはい、有名な曲ありますよね。う
ん、あれはあのライブでやっとそのライブをアルバムにしちゃうのがあれね。うん、それがあのあれ、うん、聞きやすくてね、でアンコールでくるみ割り人形しとってね。
え、その曲を出されてたっていうのは大体どのぐらい前の年代の話なんですか。
1972年ですね、確かリリースは。
それぐらいですね。
はい。
そんな昔なんですか。
そんな昔です。
80年代かと思ってんだから、70年代だ。
リアルタイムではもうちょっと後で私は聞いてますけど、う
ん
う
ん、あ、なるほどね。
リリース時にはちょっとさすがに聞けてなかったんですけどね。
はい、はい。丸山さんがそういう音楽に目覚めたのって中学生、小学生、高校生。
ですね、うん、中学生の頃にですね、うちの親がですね、ちょっとジャズをこいつに聴かせてやろうと、ジャズのフェスティバルに連れてってもらったんですよ。うん、
あ、
で親としては、ビッグバンドとかですね、正統派のジャズを聴いてほしかったらしいんですが、
う
ん、でその時にあの、山下洋介トリオっていうのがいまして、ピアノでもすごくアバンギャルドなことをやられてる、うん、
フリージャズですよね。
フリージャズ、
田川出身、田川
でピアノのピアノなんですけど、その弾き方が肘で弾いたり、
こう、はい、
叩いたり、
うん、テレビで昔見たことあるな、うん、
あとサックスの人が坂田明で、
はい、
とてつもなくバカでかい音量でアルトサックスを吹いて、はい、
うん、
なんかむちゃくちゃな感じなんですよ。
はいはい、
でさらにサックスを振り回して歌うなったんですね、夕焼けとか。でそれに感動しまして、それが中学1年かな。
なるほどね、カルチャーショックじゃないけどすごいショックだった
んです。すごい、もう音楽こういうことができるんだっていうショックを受けたんですけど、でその山下洋介の音楽そのものはあまり好みではなく、
うん、
あまり聴けてなかったんですけど、うん、はい、その後やっぱりロック系の激しい感じのがやっぱり好みになってたらしくて、だんだんとプログレの方に目覚めていっちゃいましたね。
ならジャズから入ったチクッとはやっぱちょうどあれですね、エマソン・レイカン・パーマなんかもう自然に入れた
しか、自然にも入れました ね、
ね、それであの、ま、マカロニ・ほうれん草中漫画知らんすか。
あったのは知ってます。
有名だったっすね。あ、俺もあんまり細かくは読んでなかったけど。うん、
あれ出てくる、うん、エマソン・レイカン・パーマーが。
え、出てくるの、うん、
あの、3人が美形でね、うん、一説によると女性ファンが多かったって噂ないけどね。
お
ぉ、
うん。
当時、なるほど、うん、今見る影もないけどね。
うん、
みんなかっこよかったよ。
今見る感じもない、うん、うん、
すごかったね。じゃあ、まあ、あのキース・エマーソンというキーボーディストがなんかクラシックのピアノの テクニックのレベルを維持しとっちゃってたよね、
うん、
で当時クラシックピアノというのはあの1日8時間練習せんと いけんちゅうあれよった時代にね、
うん、
キース・エマーソンはそのクラシックピアニストのテクニックを兼ね備えておちゃれって。
はい。
ほとんど、なんかそのキース・エマーソン中心のバンドみたいな感じやったけど、リーダーベースのグレッグ・レイクっていうのがおってね。
うん。
そのグレッグ・レイクっていうのはあの、キング・クリムゾンのオリジナルメンバーやったよね。
はい。
うん。で、キング・クリムゾンの、クリムゾン・キングの宮殿中、アルバムがデビューアルバムやけど、ビートルズのアビーロードを、
うん、抜きましたね。
抜いて1位になったちアルバムね、うん、
で、うん、ちなみに1969年のアルバムですね。
まあ、とにかくあの ELP の魅力はキース・エマーソンのキーボードだけじゃなくて、やっぱグレッグ・レイクのボーカルにもあるんですね。
そうですね、あります、
うんうん、こうね、なんか形で、あれや、そんなマレームさんよ。
ああ、うん、ちょっとメモしとかなきゃ、今日今度聞いてみよう、うん、聞いたことまともに、うん、聞いたことない ないと思うな
で、うん、あのエブリリトルスイングかね、
はいはい、
ELT、
うん、
これはもうまさにあの ELP をもじったニュアンスを
パクチ、うん、前、うん、レノさん言ってたね、
うん、そのグループや、
うん、でも曲調とかそういう中身は全然違うしょ。
うん、あの曲中身違うけど、うん、まあ、うん、随所に出てくる感想とかね、
うん、
まあ、やっぱあのプログレをかなり意識ともね、
あ、なるほどね、うん、そういうところだよね、うんうん、そういうことか、うん、
なるほどですね、
はいはい、
ちょっとあの、うん、この間秋葉原であんまり音楽の話はできなかったけど、うん、次の、うん、来年のオフではぜひ音楽の話もしますよ、うん
うん、ですね、はい、
うん、楽しみだ、
ある程度音源をこう持ち込んで、うん、
ガイタレの話をしましょう
、うん、いや他にもクラシック好きな人がいるかもよ意外と
クラシックは何だろう、うん、幅がやっぱり広いので、うん、なかなかあれですね、あの話が合うっていう人は巡り合えてないですね。
あ、そうですか、なるほどね、クラシックなぁ、ハマってみたいと思うんだけどなかなか
英語、岩成くんなんかよう行くよね。
ああ
、じゃあ吹奏楽の方かね、クラシックのコンサート行く、
うん、クラシックっていう吹奏楽関係じゃないかなっていうふうには、
そうね、うん、そうね、
見受けてるけどね、うん、どうなんだろう、まあ本人聞いてみなきゃね、わかんないから、うん、意外と、うん、
来年の空海北急オフで柳くんが来たら聞いてみよう、
はい、そうですねぜひ聞いて追求してみてください。
クラシックもなかなかあの、うん、ポップビュラーなね、うん、あのベートーベンとか、うん、チャイコフスキーとかじゃなくて、うん、ちょっとプログレ的なクラシックも結構多いけね、
うん、
で、それ先月ぐらいにあの前現代音楽 の、
うん、
の行ったんですよ。
はい、
後藤みどりさんっていう、まあ、日本屈指のバイオリニストの方が演奏されてたんですけど、
うん、
1曲目終わったら、うん、客席がざわざわしました。クラシックではありえないぐらいのざわめきでしたね、うん、なんじゃこりゃーって感じの、うん、
プログレスか
もう超えてますね、もうなんだかわからない、でちょっと私もね、
うん、
ちょっと理解できない、
うん、
どう解釈していいんだろうっていう、うん、なんだかわからないことをステージ上でやってましたね、
う
ん、
どういう曲ですか、曲調で言うたら。
あのバイオリンが、うん、まあ、あのメイン1本がメインなんですけど、それにピアノの伴奏がつくんですが、
う
ん、そのピアノの弾き方ももう鍵盤を叩いてなくて、
うん、
まあ、中の弦を指で弾くなんていうのはよくキーステマーソンなんかもやってましたけど、
うん、
そこでここをやれと楽譜に書いてあるらしくて、うん、何かで叩いたり、うん、あとは譜面台を叩いたり、
うん、
足を踏み鳴らしたり、
うん、
でその間バイオリンの人は、うん、その音階があるようなないようなわからない弾き方をしたり、
うん、
あとはその普通、弓でこう擦るじゃないですか弦を、
はいはい、
全然違うとこを擦ってみたり、 あとはそう叩いてみたり、
うん、
だから音楽って言っていいのかどうか
なんですけ ど、
ね、
うん、
ただそれが譜面化されてるわけなんですよ。
そうそうそうそう、
でそれをどう演者が演奏するかっていうのが醍醐味らしいんですが、
うん、
わからない2時間でした、
うん、そうなんや、クラシックの、ね、ピアノを2メートル弾くっちゅうね曲がある、
はい
あのピアノ2メートル弾きずるよね、
引きずるの、
うん、引っ張って2メートルずらすっちゅう曲がある、クラシックの、
うんうん、そういう曲なんすか、
うん、そういう曲がある、
あの譜面に書いてあるんですよ。
そうそうそう、
はい、譜面に書いてある、
はい、まあ、それはちょっと極端っては極端なんですけど、うん、やっぱりそういうのもあって、あとは、弦楽の関係でいくと、 歩きなさいとか、うん、右から左へ行けとか、はい、そういうことが譜面に書いてあるんですよ、はい、チェロの人が立てとか、バイオリンはここを弾けとか、なんかそういうのが、はい、よくわからないです。
難しいですね。
なんちゅうか、クラシックってそういう曲がある？
あるんですよ、現代音楽の中で、
うん、知らない、初めて聞いた、うん、ああ、そうなんですね、いや
あの、ボレロっち有名な曲ある
よ、うん、はいはい、ありますよね、ボレロね、
あれ、うん、1曲1日ぐらいかかるん、次第に買った
あ、全部演奏したら、丸々、そんなに長い曲なんだね、うん、自分たちが聞いたことあるのってほんの一瞬というか一部分だけなんだか、
うん、ラジオそうね、なんかあとか、うん、クラシック音楽のジャンルの中で霊媒音楽ちゃうね、
ええ、
霊媒があのね、
どういうこと
今までピアノも弾いたことないおばあちゃんが80歳ぐらいになっていきなり、うん、あの交響曲を、ね、弾き出したピアノで、
うん、
それあのー用途あの専門の人が分析したらね、
はい、
バッハの未完成っていう曲があるやろ、
はいはいはい、
あの未完成っていう曲はなんで未完成って言われそうかって言ったら、うん、公共曲で本当は4部ない なければいけんところ、
うん、
3部までしか作ってないね、バッハ、
うん、なるほど、
その4部目を弾いたりとかね、
はいはい、
でこのベートーベンの発表してない曲を弾いたりとかさ、うん、でそういう曲いっぱい弾いちゃうよ、そのばあちゃんが、
はいはい、うん、ばあちゃんに乗り移っちゃったってこと、誰かが
そういうことうん、
うん、霊媒ってことは、
うん、え、そ霊媒音楽中、うん、ジャンルがあるよね、
ジャンルがあるの、
ジャンルがある、
うん、
まあ、そのばあちゃんが一人で弾いた曲なんやけど、それ全部理にかなって、うん、これ完全にバッハが、うん、作った曲中も
どっかに霊媒師さんが一緒についてるんですか？
霊媒師さんが言うたけじゃなくて、
うんうん、じゃなくて、
あまりにその、うん、ばあちゃんが弾く、
うん、
ピアノの曲はそうできすぎとうけね、
もうそれがジャンルとして確立されてるって
こと、そういうこと、うん、そういう世界ね、クラシック、
いや、
うん、マリムさんが面白い話をしたけど、そういうことまで見てしまった、
いや、知らない世界がまだいっぱいあるなと、うん、
だそれはまあ、うん、クラシックの中でもごく一部ですけど
全部だったら怖い、
全部じゃなくてごく一部のとんがったところなんですけど、
はいはい、
ちょっとそういうのに触れてみたら、うん、ちょっとあまりにもぶっ飛んでたなっていうのが、うん、あの印象ですね、
じゃあロックよりすごいんじゃないみたいな、
そうね、まあ、ロックはね、あの、うん、なんか不良の音楽みたいな印象があるけどさ、
そう、何でもありっていうようなイメージが、うん、で自分の中ではね、ロックの方でも新しい、
そう、ね、さっき言ったように、うん、マソン・レーガン・パーマなんかいつもやっぱちゃんとした教育受けたね、うん、テクニック持った人が弾くし、うん、かと思えばあのローリングストーンズみたいにね、うん、あの適当に弾きようみたいな、
うん、
ノリだけがね、
うん、
いいような音楽もロックやし
ね、それからさっき言ってたように本当に、弦をかき鳴らすだけじゃん、叩いたりとかね、うん、いやでもクラシックの方がもっと、ギチギチ固められてもうね、うん、こう決められた世界かと思ったら全然違うもんね、
いや、そういうことな
ん、楽譜ででも表されてるんですよ、それが、
すごい、ね、楽に乗ってるっていうことに、
楽譜にこう、うん、あれをしろこれをしろという指示が書かれてて、で、うん、その演奏者がそれをどう表現するかっていうのがまた、うん、あの音の違いになって現れたりとかはしてるんですけど、う
ん、よくある意味や、ね、役者というかピアノ引きずってみたりね、演者がそので移動でステージ上歩けとかね、世界なんだ。
そういうのもあると。
あるということなんですね。
うん、
なるほど。いや、それは初めて聞いた世界なんだ。びっくりです。